青森健やかナビ、生き生き健やか、コメンテーターは徳さんです。ゲストは八甲田山ガイドクラブ代表の相馬博義さんです。相馬さん、徳さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日は相馬さんに八甲田山ガイドクラブについてお話をたくさんお聞きしたいと思っております。
ビルからに今日山登りの雰囲気が、
そうなの、いや一年中やっぱそのようなこう焼けた状態で
ですね。まあ日に当たってるのがまあ仕事みたいな感じで、
ね、なるほど。
それはまあ
しょうがないですね。かっこいい、はい、ということで、まずは相馬さんご自身のプロフィールをご紹介していただいてもよろしいですか。
はい、はい、
うん、はい、
と昭和35年、はい、まあ、西暦で言えば1960年に、青森市で生まれまして、
はい、
市内の小中高出てから、
はい、
まあ、大学で関東方面に行って、うん、で、まあ、青森にその後戻ってきて、昔の城ヶ倉温泉、はい、今のホテル城ヶ倉っていうところで、はい、その、うん、誘われでアルバイトしねえかっていうことで、そのスキーガイドの仕事を、まあ、それが始めました。で最初はまるっきりも単なるこうアルバイトな感じでやって、で、まあ、その後それがずっと続いて不思議なことに続いて、まあ、いろんなことを経つつ平成3年に、まあ、ガイドって独立して、平成21年に八甲田山荘っていう旅館も、まあ、はい、やることになって、で、まあ、今は両方やってる感じです。はい、
あ、じゃあその最初アルバイトっておっしゃったから、うん、そのアルバイトしつつまた他のこともされた時期もあったけど、
うん、
最終的には、まあ、っていうことですね。
うん、スキーのガイドの仕事は12月の、まあ、終わり頃から5月の長頃までだったんですよ。
はい、
でその後は半年なんか違う仕事っていうかね、アルバイトやってまた冬になれば戻ってでみたいな感じの生活が何年か続いて、
当然バリバリにスキーは、
うん、まあ、スキーは、まあ、青森のね、僕らくらいの子供たちであれば、まあ、大概親連れで、休みの時は、まあ、親に連れてもらって、
そうそう、うん、じゃあ休みじゃない時は、う
ん、近所の鼓窯の土手滑るとか、
はい、土手滑る
土手を川に向かって滑ってた
んです、
ね、危ないねんって
、川に向かうやつをね、尊敬される。
今聞いたら怖いんですけど、
まあ、今絶対ね、今絶対
ちゃうし、そう決してお子様は真似しないでくださいっていうことをね、付け加えていかないといけないですね。はいはい、で今はその八甲田山ガイドクラブ、そこについて教えていただいてもいいですか。
はい、八甲田山ガイドクラブっていうのは、はい、まあ、大きくこう雪がある時とない時でちょっと、うん、活動っていうかね、それ違ってで、はい、12月の中頃から5月の中頃までの八甲田山にやる時期は、
はい、
いわゆる山岳スキーっていうのの山岳スキーツアーのガイドをやってます。
はい、
山岳スキーっていうのは、まあ、今バックカントリースキーとかっていうふうにはなったんですけども、今その普通にこうゲレンデ滑るんじゃなくて、例えばこう自分の足で歩いて山登って、
はい、
で滑ってっていうようなこう、まあ、昔と近いっていうか、リフト乗ってバンバン滑るとかじゃなくて、
うん、
歩きながら滑りながらみたいな、
うん、私もね
やったことあります。
そうです、1回だけやらせてもらって、
あ、
あのガイドにお願いして、
うん、
でね、結局まあロペーダーがあるんだけど、上がってその後、まあ、コースだと思うんだけども、はい、ガイドの方がね本当にこう自然の中をこう案内してくれて、で途中で休憩取りながら、ガイドの方はね、あのコンロ出してこうラーメン煮たり、
うん、そうですね、
ね、山の中でね、でコーヒー沸かしたりとかで自然感じて、
はい、
でリラックスしたらまた降りようかというふうな感じでね、こう一つのコースをね結構いい時間かけておりますよね。
うん、そうですね、
うん、
いやだから私なんかそのスキーってやったことないことはないけど、うんうん、まあ、自分で自分のそのスキーの面倒を見られるぐらいはもちろんやできなくちゃいけないけどっていう、うんうんうん、でもまあそのゲレンデのスキーとはまたこう楽しみ方が違うっていうイメージなんですね。そのじゃあ山岳スキーでも楽しそう、他にもいろいろあるんですか。
う
ん、はい、
で夏場っていうか、飛べてくれば、まあ、まあ八甲田さん、まあ、トレッキングとか、
ね、はい、
それからちょっと足伸ばして、とはどこまで行ってカヤックしたり、それから、まあ、スタンドアップパドルってこう
サ
ーフボードの上に立ち上がって、
は
い、パドルでこう漕ぐっていう、
はい、
う
ん、まあ、時々テレビとかだと、
そうですね、最近こう出てるポーズなんですけど、
はい、本当に板に乗っかって、うんうん、自分でちょっと漕いでっていうことですよね。
浮遊感がこうすごい違うんで、
あ、そうなんですか。
こう水の岩散歩してるって感じで、
はい、そうか、じゃあ山だけじゃなくてその十和田湖までその水のアクティビティも楽しめるってことを教えていただけるんですね。
こう、まあ、青森自然ね、いいとこいっぱいあるんで、はい、それをこう楽しもうみたいな感じです。
好きの絵は自分で好き持ってなきゃ多分ダメですよね。
はいはいはい。
あとのは、うん、全て用物があって。
うん。あの火薬に関しても、はい、こっちの方であのまあ貸し出しっていうか、ね、まず体験してもらう。
なるほど。はい、ね、アウトドア全般全て。
うんうんうん、ああ。しかも大自然の中で。そうそう、う
ん、でもやっぱりいっぱい青森県なんかさ井戸があるんですけども、山だけじゃなくて、豊かじゃないですか。それ僕を接するための道具として火薬であったり、サップであったりっていうので、
なるほど、
やっていければなみたいな。
八甲田の中心に365日、うん、オールエリア、うん、オールタイムで、あー、いいね。うん、
八甲田さん本当にこう身近にあるけれども、うん、まだまだ私なんか魅力を分かりきれていないっていうところもあるのかなと思いつつ、ぜひ相馬さんに今、まあ、これからの時期のその魅力を教えていただきたいんですけれども、
はい、これからはまあやっぱりユギトゲで緑が出てきて、てめえば1年の中でも一番こう爽やかな時期ですよね。特に青森の人はそれユギネグなって、緑出てくればやったみたいな感じにはなります。 そうか。それをこう、まあ、遠くで眺めるが、なるほど、実際に山の中に咲いているので、はい、まあ、その感じ方も違ってくると思いますので、
明らかにその、ああいう中に行けばもう全然こう感じるものが違うっていうのは確かに体感したことは ね、今まで何回もあるんですけど、そのじゃあ例えば植物にせよ、動物とかも、
まあ、これからの時期であれば、まあ、八甲田の場合でちょうどこうすごくよくできてて、上からこう、まあ、森林限界やって、針葉樹林帯やって、で最後の裾は紅葉樹林帯っていうふうに、まあ、あまりそういうこうちゃんとこう明確に見れるようになってね、あまりないんですよ。でそれはこうただ歩くことだってもその自然 その息吹っていうのが、それでも感じられます。なんで、まあ、当然その中には花も咲いてくるし、動物もね、鳥とかだったらやっぱりこう鳴き声、さえずり、
はい、
もうだんだん聞かれてきますからね、春ね。
自分でね行くのももちろんいいけど、やっぱり私そういうの分かんないから、ガイドさんについて教えていただけたら、またよりね、今のようなこともね教えていただけて、こうあの楽しみも何倍にもなるんでしょうね。
そうそう、あとそれからまあ当然山菜とかっていうのも、まあ楽しみの一つになってくるんで、それが全部できるようになってくるのがこれからの時期なんですよ。
そうなんですね。いや、きっと最近はあのお客様もすごくいろんな方がお見えになるようになったんじゃないんですか、以前に比べて。例えば海外のお客様とか、
そうですね、
はい、
増えてきましたね。八甲田さんは初心者にとっては一番適してると思います。
そうなんですか。
あ、その標高差とか距離とか、
なるほど、
それはその道の出来、まあ、整備具合とかですね、それでいけばあのこれから山始めようっていう人にとっては、とっつきやすい場所ですよ。
あ、そうですか。
なるほど。
いや、その海外のお客様とかも増えたっておっしゃったんですけど、八甲田に来て、ここの魅力っていうのをそのどんな風に表現されたりするんですか。
まあ、やっぱり多いのは、あのアジアの人ですよね、中国とか、それから韓国の人が、まあ、登山ではね、すごい多いです。でやっぱりあの景色がすげえいいって
。あ、そうですか。
言いますね。中国の人はよく綺麗だ綺麗だって言いますね。
私もたまたまね、シアムリ行ったら、まあ何回かだけども、本当にこうみんな登山の格好で、ドーッと降りてくるわけ。
海外のお客様が。
お客さんで見ててね、これでどこに行くんだろうって。もう最初からこう山登りの格好で来て、そしてみんな一緒にどこに行くのっていうふうな感じで、でも考えると八甲田なんだけども、でも今日会って初めて分かった。本当に多いと思ってた。
そっか。なんかじゃあそれだけこうね、魅力がに満ち溢れた場所だと思う、っていうことは、私はいよいよデビューしなあかんという。私がですね、デビューしたいってもしなった時ですね、何から始めたらいいんですか。
あ、いや、歩きですよね。
そうそう、
トレッキングの場合であれば、まあ、一番大事なのって歩くことなんで、まあ最低限のね、その普通に生活してる体力があったら大概はまあ大丈夫だと思います。
はい、はい。
で準備としては、まあ、やっぱりあの足元、靴とかね、やっぱりまあスニーカーとかで登ってる人いっぱいいますけども、まあそれでも大概全然行って帰ってこれるんですよ。 ただやっぱりそれ用の靴を履くっていう意味がちゃんとあるんで、
あのガチッとしたあの、
今そんなにね、はい、昔みたいにそうカチカチじゃなくて、もう買って履いてすぐ足に馴染むような感じになってますから、
そうなんですか、
トレッキングシューズっていうかね、でそういうのを履いて歩けばまあ快適なんですよね、要は、登山道ってやっぱり舗装されてるわけでねえし、階段とかちゃんとついてるわけじゃないし、ぬがるんでるとこもあったりしますから、そういうとこをこう快適に安全に歩くように作られてる靴なんで、
なるほど、
まあ、そういうのでまあ意味でこう足元最初にこう、
まずは足元ですね、あとやっぱりそのめくらめっぽうに行っていけるわけもなくて、まあガイドさんにそのアドバイスいただきながらそういう計画を立てて、こうよくニュースとかでもこの時期実際ちょっと辛いニュースとかも入ってきたりするじゃないですか、そういうのを防ぐための心構えであったりとか、ちゃんと分かっておかないといけないことって言ったらどういうことがありますか、
やっぱり行く自分が行く場所のそのルートっていうのがね、それはちゃんとこう調べておくっていうか、これは例えばこうガイドクラブのようなところにこう情報提供を求めでもいいだろうし、それからその行ったことある人っていうのはね、身近にね、まあ多分いると思うんですよね、そういう人にこう、函館の登山とって大竹までどんくらいかかるのとか、まあ、そんな感じでね、
なるほど、そうですよね、
すればまあ
そうですね、
でまあ我々だったらまあこういうとこいいですよっていうのもこうね、ここだったらあの多分大丈夫です、でその次の段階でまだっていうふうな、こうだんだんこう、ステップアップしていけばいいんで、
そうですよね、そういうお仕事ね、ガイドのお仕事をされるにあたってですね、何かご自身でこう健康に気をつけてらっしゃることってありますか、
ですやっぱり、本当にゆとりで体が出るようになったらもうどうもなんない
ですよね、
資本のもんね、
そうですよね、
で分けるときはねなんか全然そんなの気にしなかったんですけども、まあこんくらいな作ればやっぱりこうちゃんとしないとやっぱり動かなくなってくるんですよ、なんで最近はすごいやっぱり気使ってます、いろんな意味で、
具体的にはどんなことを、
確かに早寝早起きですね、
でも大事ですよ、
まあやっぱり日中が体を動かしてるんで、まあ疲れてやっぱり寝ちゃうんですけども、もう本当にもう早く寝る、
じゃあその、まあ、睡眠ですよね、まず、で他にも何かこうありますか、
それからまあストレッチやってます、
そっか、その体をやっぱ動かす、動かしてらっしゃるけど、それの
朝と寝る前にやってます、
私もね毎週やってないけども、でもねストレッチやんないと体ね、
なんすよね、
こう動かないっていうか、動かすまで時間かかっちゃう、
じゃあ朝と寝る前とって感じなんですね、
あ、まあ、怪我の予防もなんですけども、ちょっと一時こう腰痛い時ずっとあったんですけども、今全然なくて、そうなればやっぱ続けるじゃないですか、調子いいんで、
そうですよね、
でそうすれば他のとこもそこそこ、こう時間かけて
やってます、
やっ
ぱ大事なんだ、
あと食事とかも、
そうですね、あと食い物も、昔は絶対大盛りだったんですけど、今はこう腹八分目に してますね、
ね、あの今日いろいろお話伺ってきて、なんかすごくほら相馬さんからなんか息吹とか恵みとかさえずりとか、なんか改めて素敵な言葉聞かせていただいたなとかって思ったりもしたんですが、ぜひ最後に聞いてらっしゃる皆様に今一度こうメッセージって言いますか、お願いしてもよろしいですか、
はい、あの八甲田さん、まあ、自分は八甲田さんでね、そういう青森市の人っていうか、まあ、県もそうですけども、その小中学校大概過失発行だ
っ、そうそうそうそう、効
果にね入っちゅうんすよ、
そうそうそうそう、
で、まあ、その時はほらもんですけども、まあ、全く全然ね、何とも思んねんですけども、この年になったり、ちょっと青森離れて見てたりすれば、要はそれ八甲田さんがやっぱりこう心象風景っていうか、そういうものでねえかなと思うんですよね、せっかくまあそばさそういうね八甲田さんっていう場所があるんだんで、青森さ住んでるんだれば、まあ、もっとこうなんだろう、その自分たちの本当に身近さあるいい自然っていうのをこうもうちょっとこう住んでる人が体験してもいいんじゃないかなっていう気はします、逆にあの外から来た人の方が函館さんに関して詳しがったりとか、ね、それが、まあ、それがいいとか悪いとかじゃなくて、
今日ねいっぱいいろんな、ね、魅力いろんなこう聞いたんだけど、山に行ったことないけどもこう山知りたいんだけどってちょっと歩きたいんだけどっていう時にはこう連絡すればガイドクラブさんでも
来る、ですね、うちの方ではあの、ホームページとかで、今日はここここ行きますよっていうそういうこうスケジュールとかもこう立ててやってますので、それにこう見て申し込んでくれてもいいですし、 例えばその相談っていうかね、まあ、例えば簡単な話、今山の状況どうですか、登山道今状況どうですかとか、そういうのでも問い合わせてくれればこっちの方で答えることもできますし、
それも例えばこうガイドお願いできますか
っていう、そういうのも、はい、
あ、いいんですか、
相談してもらえれば、まあまあ、日程とかもね、まあ、ありますけども、
ガイドさん一人に対してこうおいくらぐらいかですか、
一人ガイド一人宿えばまあ3万円ですね、
3万ってことはじゃあ例えば、5、6人で行くと
できればそうですね、アダマ
リ
さん
です
ね、
はい、
なるほど
ね、あの絶対ガイド頼んでいった方が絶対楽しい、あの山の楽しみ方がね、2倍3倍じゃない、10倍20倍ほんと広がるから、
その八甲田山ガイドクラブというところに問い合わせ先を教えていただいてもいいですか、
ホームページ、あのに書いてありますんで、あのこう、まあ、検索してもらえば
八甲田山ガイドクラブとか、
八甲田山荘、
なるほど、はい、
どっちでも、出ます、
八甲田山ガイドクラブか八甲田山荘、
じゃあぜひ一緒に行っていろいろ教えてもらいたいデビューしたいぞ、
ね、
はい、今日は徳さんと一緒に八甲田山ガイドクラブ代表の相馬博義さんにお話をお聞きしました。